はい、こんにちは、大竹誠です。
ブース内ドタバタ、
ブースの中にだな、
パネルが、ホワイトボードが、ね、
ホワイトボードが
今入った、
遅いよ。まあ人のことはね、でもね、本番に間に合ってるから
も、
ね、
まあ私たちも言ったって今席ついたから
、ね、私たちもね10秒なかったよな、
みんな席に着く
の
にね。
昔の笑っていいとも転換みたいでしたよね。
うわー、懐かしい、生放送ね。
まあなるほどね、そういう感じがね。別に転換はしてないんだけどね。
まあある意味転換かな、前の番組。
はい、今日は7月27日水曜日。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして水曜日は
今日も元気にアイスコーヒー2杯完食完飲、伊藤麻子です。
はい、元気ですね。
元気だよ、もう、うん、朝からバッチリ。
暑いのに今日は、
はい、暑いね。
暑かったね。
あれ何ですか、うん、運転してても右腕がじりじり焼けてく感覚ありますよね、窓側のね、窓の方の腕が。
はい、昨日はまあ、暑さのせいかどうか、まあ、昨日はそんな暑くなかったんだけど、
はい、
まあ、この夏でな、小島がちょっとバテちゃったっていう話で昨日いなかったのね。
あら、
うん、そうそう、まあ、電話の連絡が入って、うん、まあ、全部検査受けたけど大丈夫でしたって、心配かけてすいませんっていうのが入ってたけど、
大変だ。でもね、
まあでも暑いよね。
だから夏バテ、うん、夏風邪の人も結構周り出てます、
うんうんうん、
そのこで、まあ、コロナの検査をどうしてもね、うん、今だとしなきゃいけなくなっちゃうけど、
壇蜜、ね、さんは大丈夫ですか。
はい、大丈夫。
ちょっと私の少し体が傾いて見えますけども。
あれ傾いてる、
大丈夫ですか。
アクリル板がちょっと屈折してるから。
そんなに歪むのかな。
アクリル板のせいですよね。
そうですよ、
はい、ね、屈折してる。
ま、うんうん、っすぐ立ってますよね、座ってますよね。
基本元気。
まあ元気感はね。
夏バテはしてないの。
夏バテもしてない、
うん、あ、そうですか。
いつもそう、うん、夏バテしない。
いつもしてないです、
うん、
ただ、半袖着ると調子は悪いんで、
うん、
今日も長袖、うん、
黒の長、うん、それで外から来た、
はい、
黒の長袖、
はい、
あ、でも黒の方がいいんだっけ、お日様跳ね返すんだよね。
いや、跳ね返すのは白です。
あ、間違えたよ。白着なよ、白の長袖しない。
間違えるなよ。
黒吸収か、吸収か、暑い方か。
でも全身白にしたら、うん、パナウェーブ研究所みたいな。
なんか意味が分かんない。パナウェーブって何。
昔ありましたね、パナウェーブ ね、うん、白装束軍団が、
はい、
軍団が。
でもあれだね、なんかこう街を見てると女の人なんかあれだね、T シャツにホットパンツみたいんじゃなくて、
はい、
なんか近頃は長いワンピースみたいな余裕のあるやつを着て、はい、なんかみんな風通しのいい服着てる感じが、
確かに
女の人たちするけど、違うかね。
あと手袋、うん、長い手袋みたいな、ここ数年いらっしゃいますよね。
で、うんうん、日焼けみたいな、
キャハン、あ、そうね。
あれは何守って、日焼けから守ってるの。
日焼けじゃない。
そうですね、
日焼けから守ってるの、
うんうんうん、ちょっと持ってないんで分かんないんですけど、うん、
日焼けから、
うん、日焼けから守ろうとしてない、自分。
あの箱根駅伝の時は寒さから守るためにランナーがつけてる時あります
けど、つけてる、
うん、そうですね、
まあ、あれも正月だもん ね、
寒
いからね。
女子ゴルフの人もなんかね、長いのつけてるね、腕に。
そうか、
うん、
ぜひ、やっぱ日焼けですかね。
学校の先生もつけてません、うん、
学校
あれはあれでしょ、チョーク守るタックでしょ。あのスモックの上からのやつでしょ。
肘ぐらいまでですね。
あれちょっと短いだろ。
あれ謎のね、あの派手な花柄とかなんですね、
う
ん、
そうそう、あの、
え、そんなのあんの。
ある、小花柄とか、
うん、
で私あれは農業のロケの時につけることはあるけど、腕が太いからか、あのゴムで締められて地獄になる。かゆい、痛い、
痛がゆい、
痛がゆい、痛がゆい。
あれ農業の人はなんでつけてるの、あれ日焼けじゃなくて。
いや、スモック着た上につけてるんで、あ、まあ、今実際あの格好なさってるか分かんないけど、やっぱ袖ぐりが汚れるからじゃないですか、いろんな土とか、
土いじりとか、そういうのでね、
多分そういうことだと思いますけどね、
まあでも区役所であれつけてる人
いらっしゃいます。今はいらっしゃるのかな。
今もう見ないね。
たまーに
いそうですけどね、
奥の方でたま に会計処理してる方なんかは
つけてる、
はい、
あれって何、昔鉛筆とかペンで書いてここが袖が汚れるからってこと、
汚れちゃう
鉛筆でしょ、
はい、
だって今なんか今もう書かないでしょ、
ボールペンとかそんなんだろ、
せめてかパソコンで打ち込んじゃうか
ないと落ち着かないからね、
うん、ってことなのかな、もうあの肘までのね、うん、あれ うん、なんていう商品名で売ってるの、
わかんないよ、なんていうのあれ、
キャハン、
あれもキャハンになる
先生
なんていう
の、腕守りなんてあれ、なんで売ってんだろう、
腕守りって技っぽいです、
ま、農業とかっていうのは分かるけどね、
あそうだからあのスーパーみたいなとこ行くと売ってんですよ、ああいう農業の
あそうかそうか
やってらっしゃる地域の近くのそういうなんか量販、
まあまあでも見なくなったよな、
ないですね、
袖抜き、あ腕抜き、アームカバー、
アームカバーがかっこいいな、アームカバー、
腕カバー、アームカバーですね今、う
ん、なるほどね、売ってんだね、
うん、売ってます、うん、いくらだ、
600円、
え1セット、
うん、
じゃあ500円、
もうちょっとするんじゃないですか、1500円ぐらいするんじゃないですか、
腕カバーだよ、
ダメちゃん早く答えてくれよ、
腕カバー夏用、う
ん、夏用
1680円、
ちょっと待って、腕かわってあの手袋のやつじゃないそれ、
はい、
それじゃなくてほら
学校の先生、
学校の先生のほうよ
あれアームカバー、
あれ500円ぐらいの、あ
1600円は高えな、
うん、それはちょっと多分いいやつです、日焼けしない用の、うんうん、
先生がやるアームカバー、うん、
先生の方教えて、
にゃんこ柄、
うん、
1298円、
結構高級だな
結構するな
あれ思っ、変な話だってさ、うん、お家にミシンがあったらさ、ザーじゃないの、
だった
か、あでもピンキリですね、
あそう、
はい、
うん、家で作ってたんですか、まあ確かにあの赤いチョークとかでね、白いワイシャツした先生だと赤いチョーク落ちなかったですもんね、だからあのカバー必要でしたよね、
確かに腕カバー、今最安値330円、送料700円、
う
ん、
そうだ
送料高いな、
送料高い
送料が高いじゃない、
そうでそれ慶太郎くん今も学校でチョークって使ってるの、
黒板って使ってんの、なんかさ、
ああでもうちの子供この前参観日行きましたけど、うん、もうペンでしたね、
そうだろ、
はい、
えペンって何、
ペンってあのホワイトボード、
ホワイトボード、
でしたね、
それでか書いて消えちゃうやつだろ、
は
い、
なんで、なんでってことないけど
なんでってことないけど
まあチョークがなんだって話だけど、なんで違うんだろう、うん、
チョークダメなんですか、
粉ですかね、やっぱ
飛ぶから、
飛ぶからですかね、
あのチョークのあの掃除当番がさ、うん、ガーってあの、うん、なんていうの、
はい、
消し
チョーククリーナー、
クリーナー、
はい、
何言ってんの、
あの黒板消しを、うん、掃除当番の人が、うんうん、チョーククリーナーっていうのあれ、
ウィーン
って音のものすごいうるさいやつ、
知らねえ知らねえ
えやんなかったですか、あれですか、窓の外でバンバンタイプですか、
あれが楽しくてしょうがない、窓から上半身出して黒板消し2つ持ってパンパンやる
やつだ、
あれは楽しかったよ
でちょっとふざけてね、友達にパンなんてやってね、うん、いたずらして、
うんうんうん、
でもあのなんかチョークの匂いというか味っていうかなんかありましたよね、うん、体が覚えてるよ、
粉っぽい感じ、
粉っぽい、
いたずらもなくなったけどね、教室のドアの上にね、うん、挟んでね、あれ、
あ先生ね、
うんうん、入ってくる時
にもうさ、本当子供の考えることってさバカだけどよく気づくよね、それなんでそんないたずら思いついたんだろう、うんうん、だって昔のアニメだとその表現いっぱいありましたよ、先生来てコラーみたいな、
粉まみれので
、はいはい、バケツ持って立ってなさいでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
もう全部今やっちゃいけないことだ、うん、まああの当時もいいのかも分かんないけど、バケツ持って立ってなさいもダメでしょ、はい、
そうか多分それじゃあもうホワイトボードになっちゃってつまんないね、なんか、うん、
あとなんか噂だと、うん、その板書っていうか黒板書いたやつをノートに書かないで、うんうんうん、みんな写
真撮
るって聞いたけど
もう大学とかだとちょっとそうなってきてるかもしれないです、
でも結局それまた見るんでしょ、
うん、
ね、 書いた方が見やすくない？
そんな覚えやすいですよね。
覚えやすい感じしちゃうけどね、うん、
でもその場ではもうパチャってやれ手っ取り早いだろうよ。全部書き写すよりかは、うん、かまあそれで覚えるかどうか俺は知らんけど、
必要なとこだけ書けばいいのかな、
うんうん、すごいですね。合理的、ね、
合理的だね。
幻灯なんてもう見ないんでしょうね、うん、
何
幻灯、
何幻灯って、何
幻灯ってスライドだろ、
はい、まあ、要するにス
ライドショーみたいな、ああ、うん、そういう部屋あったね、
はい、
上からスクリーン下ろしてきてね、
うん、
あの、うん、なんか四角い光のテーブルに置くやつ、うん、コピー機のとこみたいなやつ、
暗幕、うんうん、みたいなのを上から、はい、な窓に下ろしたりしてな、
そうそうそうそう、でなんか、うん、セロファンみたいなとこに書いて置かなかった、幻灯機に、
あそんな感じもした
けど、ビールみたいなのに書いてさ、うん、ペンで優先ペン、
うん、OHP だ、
ちょっと OHP ですよね、そんなオーバーヘッドなんとかですよ、
知らない
です
、
オーバーヘッドまで言ったんだよ、
あプロジェクターっていう、
うん、
思い出話おじさんおばさんによる思い出話、
懐かしい
ねえ、懐かしいね、なんかそんなのね、
作品いっぱい見ましたよ。
何見たんだよ。
私はね、うん、アーム上と、うん、あとマッチ売りの少女と、
うん
うん、あとはなんかインドネシアの昔話みたいな、うんうんうん、
それ幻灯でやってたの？
幻灯で、
はい、紙芝居じゃなくて、
はい、
いや紙芝居もまたどっから出てきたのか分かんないけど
シャレてんね、
幻灯でマッチ売りの少女、
ちょっと影みたいなのかしら、
う
ん、じゃあ先生がなんかこう、はい、なんか言って
カシャカシャ
カシャって言いながら、うん、あのセリフかなんか言ってくれるの、それじゃあ、
はい、あ、シャレてるな、
それはなかったな、
ないうちもないです、うんうん、なんか説明するときにそういうフィルムで見せてくれるぐらいで、
うん
うん、かっこいいねそれ、
うん、でも、うん、アーム上っていうのもすごい悲しい話ですね。うんうん、
どんなんだっけ？
パン盗んでしまって、うん、
最初ね、罪は小さかったんだけどね、うん、貧しくてね、
う
ん、
懲役すごい長いこと食らってしまって、
うんうん、
で自暴自棄になって、
うん、
あの教会で盗みを働くんですけど、うん、
はい、
捕まってしまって。で、
はい、
でその教会の神父さんが、
うん、
この男があなたのところの食材を盗んだんですよって言うんですよ、
うん、
そしたら、うん、その憲兵たちに神父さんが、
うん、
あ、それは彼にあげたんですって言って、うん、で優しさに心を打たれて改心して、うん、で出世して町の町長になるっていう
涙なくしては聞けない
ああ無情、
うん、
レミゼラブルとしてね、うん、今ミュージカルもやってますけどね、うん、長いことね、
これ今あっていいのか知らないけど、い YouTube か何かでさ、
はい、
あのまあいざずらなんだけど、
うん、
あの
どういう
目の見えない、
はい、
サングラスかけて杖でその人がこう
外国のやつですよね、
外国のやつ、あ、危ないところ川淵か何かでギリギリこう歩いても落ちる寸前になってるところを、
人が助けるかっていう、
助けるかって言って、うん、で助けたやつが、落っこっちゃったり、その人を助けて落っこっちゃったり、それから持ってたパソコンが水に埋没したりして、そうそうそう、でその後でその目の見えなかった人がある方向を指さすと、そこにカメラがあって
ドッキリでした
みたいな、みたいな、だけどそれでなんか優しい人もたくさんいるんだけど、その目の見えない方が役を演じてる方がお金も持ってるのね、
うん、
で倒れた途端にお金もばらまいちゃうのね、
うん、
そうするとその後の処理はどうやったか知らないけど、まあ、それとっていなくなっちゃう人もたくさんいるのね、
うん、
あとそれを助け、その 老人を助けて、助けた人がいて、その人の友達がそのお金を拾って、
うんうん、
でその友達は元に戻そうとするんだけど、そいつは持って逃げようとして2人でそこで喧嘩になっちゃうとかね 結構なんかシビアで、
リアルというかね、まあ、
それが YouTube に上がってるんだけど、まあ、ちょっといろんな意味で考えちゃったなと思って。
あ、わかります。私もなんか、うん、な流れてきたというか、うん、なんかで出て、うん、なんだろうと思って押して何個か見ました、うん、
ね、
うん、
あるよね。
もちろん、うん、その助けてくれるいい人たちもいっぱいいるんですけどね、うんうんうん、
その目にハンデがある人は、うんうんうん、実はドッキリでちゃんと見えてる。
そうなん
だ、多分そう、うん、
そう。でもね、まあいいか悪いかちょっと分かんないけど、そのなんていうの、ギリギリの皮プチでその人を助けるために前に塞がって、もうギリギリ川のなんか欄干に捕まってるような人も出てくるんだよね、うんうん、
はい、港みたいなところで落ちちゃったりね。
そうそうそう、
その人をドンとこうやったら、
うんうんうん、
だから本当にいろんなところにいろんな問題のある動画なんですよ、
う
ん、あれ。
そうなんだよ、
うん、ちょっとまあ、うん、そのどこの国かも分かんないし、うん、そのお国の笑いのセンスっていうのもあるからちょっと分かんないんだけど、うん、どこまでがどうかね。
みんな総じて優しいってわけじゃないけど、うん、一応助ける気持ちはあって、その後急なお金が出てきた時にどう変わるかってことなんでしょう
ね、
うん、
まあ、全部がお金じゃないけどね、
うん、
そうそうそうそう。
あ、お前も見たな、それどっかで。
そう、なんか出てきました。
上がってるよな、なんか。
多分
皆さん何本も上がってんだよな。
ご覧になってんじゃな。だから、うん、なんかもしかして話題のとかで上がってきちゃったのかな。
うん。まあ本当、でも朝子の言うようにいろんな問題を含んでるよな。
そうなんですよ。いろんな、わかんない、うん。なんかいろんな、うん、うん、っていうのがいっぱい転が
って、ただ助けるだけのね、うん、ドッキリ映像とかじゃないんですね。
じゃないんだよね、なんか見てる人たちを、まあだから単純に見ようというのは見れるけど、まあいろんな複雑な思いが見る方に、
うん、思いますね、
うん、
だって普通に助けて落ちた人がいるときはやっぱそのドッキリ仕掛けてる側にはって思うし、
そうなんだよ、
はい、
うん、
なんか故障とかどうなってもし大事なねもの持ってたら、
優しい人は笑ってたりするんですけど、なんだなんつって、いや私だったら怒り狂うぞと思って見てましたけど、そういうね、助ける側の悪いのも出てくるし、
お金取って向こうに行っちゃった人たちは後でどうなるんだろうとかね、
いっぱいモヤモヤしました、う
ん、モヤモヤするんだよ、
うん、ああそうそう、不思議な、はい、なんかね、
まあまあそんなんね、
はい、
話題の切り替えができなかったけど、どっかで、まだ時間あるかな、なんかこう朝子がおしゃれしたみたいな話もちょっと聞いたけど、
あらやだ、
うん、
あ、昨日ね、
うん、
あの朝倉美希さん、うん、今日お誕生日なんですけど、
はいはい、
すっごい昔にロケでご一緒してから、うん、すごくよくしてくださって、うんうん、でうん、あの
ライブコンサートみたいに行ったの。
そうなんです、今日がお誕生日なのと、
うん、
40周年と、うん、本当は41年なんですけど1年サバ読んだって言ってました。40周年と、うん、あとあのほらが
ん
かかって復活5年とか、
うん、
いろんな記念で昨日あのコットンクラブっていう東京の、うん、
はいはい、
はい、大人なところで、
ちょっと大人なところ
で、ね、はい、あの、うん、本当に素敵なああいうちょっと飲食、うん、お酒をいただけながら見るみたいな、う
ん、あ、じゃあちょっとディナーショー的な、
そうそう、だからちょっと早めに、1時間もないかな、やっぱり今の時期っていうのもあるかもしれないですけど、うん、ちょっとお食事していくっていうのを一人で、う
ん
う
ん、何食べたんですか。
私はもうちょっと上品にね、うん、あのサラダとイカの揚げたやつと、あのお一人で全部召し上がりますかってお兄さん聞かれたんで、はい、腹ペコですって、そんな頼む人いないみたいで。
いやだからそれちょっとドレスアップしなくちゃいけなかったんじゃない、
どういうのか分かんないからライブで、うん、だからワンピースを着た方がいいのか、うん、それともカジュアルでいいのか、
うん、
分かんないんで、その中間ぐらいのちょっとシルク入ったブラウスにロングスカート履いて、
うんうんうん、
で靴は平らなやつ履いて、で、うん、ちょっといいピアスをね、
うん、
してい
いピアスして、
はい、あの、うん、すごい十何年前に松任谷由実さんに初めてお会いした時に、うん、お誕生日って言って、
うん、
私の40歳のお祝いって言ってくださった真珠のピアスして、
は
い、もう最悪それがあればちょっといい 人に見えるかなと思って、うん、いいお嬢さんに見えるかなと思って、そう、うん、それで行きました、う
ん、まあ他に来た人たちもみんなちょっと
だけでも会ってました、あの
だいたいドレスアップ
ちょっとよりドレスアップの方ももちろんいらっしゃいましたし、うん、カジュアルでいらした方もいらっしゃるし、
うんうん、今そういうなんかドレスコードの縛りもだいぶ自由になりましたよね、
うんうんうん、まあ、うん、半端と草履とかで行かなきゃいいのかなっていうのはあるけど、
いやいやいや、
でもなんか素敵なとこだからね、うん、こっちも、
ね、せっかくだから、
そうそう、
いやこれちょっと短い時間で話せるかどうか分かんないけど、昨日ね、
はい、
武田砂鉄線だったのね、うん、で靴があのね一足しか持ってないって話でね、この靴っていうのを見せたら、もうあの靴の真ん中がすり減っちゃってて、下のなんかもう薄いピラピラの薄い一枚がちょうどねあの真ん中のあたりが見えて、
ソールが削れ切ってます、
うん、かかとのところはもう何かが刺さった跡みたいなのがあって、
危ね、
うん、大竹さんここから石が入ってくるんですよみたいなこと言ったから、
そろそろ買い替えましょうかね、
うん、変えようってもう変えようって言って、その後洋服の話になって、
はいはい、
であの人がおっしゃったのは、あの40年間ねあのジャンパー1個で過ごしている、
うん、
確か新聞記者室だよね、記者の人がいると、うん、その人は観光総裁どこに行くのもね、40年間ジャンパー1個で過ごしたっていう
話1枚だけ
1枚だけで、まあ、1枚だけって、まあ、まあそれ北切り沈めみたいなニュアンスだと思うけど、
うん、
まあそれで行ったと、まあ、だから砂鉄さんもあの黒の、まあ変えてるだろうけど黒の T シャツと、まあ、黒のパンツ でいつも半袖で、まあ、慶太郎君みたいに季節が関係なくなるみたいな格好してて
慶太郎さんもそう
だ、うんうん、でそれで聞いて、その時はあーってやってね、まあ俺は商売柄さ、まあ、靴も少したくさん持ってるしみたいなことを思って
イメルダぐらい
そんなに持ってない10まあ履かないけども、まあ、いろんなのが、まあね、仕事柄たまったで、まあ、それでも15足ぐらいかなあるって言ったんだけど、うんうん、まあ、それで、まあ、その話はそれで終わったんだけど、終わった後考えて、そうかな、まあでも砂鉄さんやっぱりずいぶん考えて喋ったなと思って、うんうん、洋服ってさ、あの、ある意味ちょっと防御の姿勢じゃない、ドレスアップしたりいろんなことするのはさ、まあ、自分がいて自分をよく見せるっていうかさ、ちょっとこう格上げしたいなっていうような、あの、まあ、ちょっと見栄とかもさあるしさ、まあ、靴を一足で過ごすっていうのはちょっと飛躍してるけどね、
できないことはないけどできればみたいな、
うんうんうん、でそうなってくると、いろんなことをね、こうなんか、まあ仕事から洋服はたくさんね来ちゃうけども、なんかこう防御の姿勢を私は取らないよって言ってるように感じたのね、まあ、佐藤さんがそうだかどうかは知らないよ、うん、でもそれは防御の姿勢取らないっていうと、普段私普段ままですよと、
ありのまま
ありのままで、まあ、だから上にも下にも行かない、うん、ませんよっていう、だもっと言えば防御の姿勢も取りませんよっていう感じもちょっと伝わってきて、
確かに、
うん、なるほどなと思って、まあ、ファッションって流行り廃りがあっていろんな効果があったりして、まあ、グレードアップしたり自分を大きく見せたり、うんうん、ね、綺麗に見せたりするだろうけども、まあ、そういうのしませんよっていうのは、なんかちょっと哲学がなんか後でね、うん、思ったんだけど、うん、あるのかなってちょっといろいろ考え、ラジオ終わってから考えちゃって、うん、
面白いですね、
うん、
そういう服もね、
そう、そんなことを思いながら、その帰り道、今日ちょっと用事があるんでね、
うん、
あの着なくちゃ、洋服着なくちゃいけない用事があるんでね、
洋服着なくちゃ、うん、いつも着なくちゃいけないですけどね、う
んうん、そんなことを思いながらね、
デート、
うん、デートなわけね、仕事だよ。で、それで帰りに吉祥うちの近くまで行ってね、あのスニーカー一つ買っちゃいました。
あ、いいじゃないですか。素敵な。今日履いて、あ、綺麗。真っ白いスニーカー。ツルツル。
まあだから、そんなこと思いながらね、またね、どうしようかなとか思いながら、たら店員さんがまた親切で、これが。
あら、やだ。ありがとうございます。
はい、こんな話になっちゃいましたね。はい、慶太郎くん。
はい、うん、まずこちらですね、うん、毎日新聞ですけども、うん、問われる旧統一教会との関係、与野党広がる動揺と、
はい、
国会議員と、まあ、 旧統一教会並びにまあ関連団体のまあつながりというのがまあどんどん明らかになってきています、はい、まあ昨日は二之湯国家公安委員長、
はい、
関連団体のイベントで2018年京都府の実行委員長を務めたと明らかにした、うん、そして岸防衛大臣ですね、うん、選挙の手伝いをしてもらっていたと、うん、まあ、現役閣僚2人も関わっていたということがまあ明らかになっています、はい、その関連のニュース、
うん、
そして次がまあコロナですね、
うん、
救急搬送が7月24日までの1週間に6035件、救急搬送困難事案があったと、また第7波の影響いろいろ出てるんですが、こちら東京新聞は検査キット入手に苦慮とありますね。そして朝日新聞、待機短縮説明曖昧、濃厚接触者、まあ、待機期間が7日から最短3日になったんですが、政府は科学的根拠に基づく対応とするが、その説明は曖昧で、専門家らもこれは政治判断だと説明すべきだと反発しているとあります、まあ、ちょっと混乱してきているところですね、
はい、
そしてこちら毎日新聞、オリンピック組織委員会元理事家宅捜索、審判団制服で口利きか東京地検とあります、うん、そしてこちら朝日新聞ですね、臨時国会3日間野党拒否、来月3日召集、国葬説明をという見出しなんですが、参議院選挙の結果を受けて開く臨時国会について政府は26日8月3日に召集すると衆参両院の議員運営委員会理事会に伝えて了承されました。会期は与党が3日間を提案したが、野党は安倍元総理の国葬についての国会説明などを求めて拒否、閣議決定のみで国葬を進めようとする政府与党に対し国会軽視だと反発を強めているとあります、うん、そしてこれが見出し最後になりますが、東京新聞、こちら特報部ですね、福島県の避難者支援団体向けの支援ですね、福島県が対象を絞り込み、補助金ひっそり縮減、制度の打ち切りを懸念という、まあ、こういう見出しが出ています、うん、まあ、福島県が、まあ、県内とか県外に、まあ、避難した方々を、まあ、支援する団体に向けた補助金がちょっとずつこう絞られていって、まあ、そのうち制度の打ち切りになるんじゃないか、そういう懸念の声も上がっているという記事ですね。
はい、はい、まあ、上げた記事ね、どれもこれもっていう感じだよね、みんな。最初に戻りますけども、
はい、
最初は
毎日新聞ですね、問われる旧統一教会との関係、安倍元総理が銃撃され死亡した事件をきっかけに、
うん、
過去に霊感商法や献金強要被害が指摘された世界平和統一家庭連合、旧統一教会やその関連団体と国会議員との関係に焦点が当たっている、
うん、
今後の大きな政治課題となる可能性があり、与野党ともに対応に追われているとあります、
はい、
そしてまあ朝日新聞に移りますけど、
うん、
旧統一教会催しの委員長、二之湯国家公安委員長が認めると、
うん、
二之湯国家公安委員長は昨日の閣議後の会見で、世界平和統一家庭連合の関連団体のイベントで2018年に京都府実行委員長を務めたと明らかにした、
うん、
そして岸防衛大臣、選挙手伝い受けるとあるんですが、岸防衛大臣は昨日26日の会見で、世界平和統一家庭連合との関係について何人かは存じ上げている、お付き合いもあったし、
うん、
選挙の際もお手伝いしていただいたと明らかにしたとあります、
はい、茂木さんは何て言ってるの、
はい、茂木さんに関しては、自民党所属の国会議員が、まあ、その旧統一教会の関連イベントに参加したり寄付を受け付けたり、うん、寄付を受けたりしていることについて、うん、慎重に対応すべきだと考えを示したとあるんですが、茂木氏は教団との関係の見解を問われて、党として組織的関係がないこと、すでにしっかりと確認していると説明したと、
はい
はい、
宗教社会学で、北大大学院教授の桜井さん、
はいはい、
この方は政治家は支援に対する見返りは何もないというふうに主張しているけれど、例えば教団のイベントに祝辞やビデオメッセージを送るだけでも教団にとっては大きなメリットがあるっていうふうにおっしゃってるね、
はい、
まあ、だから何のこう なんか支援に対する見返りとかっていうのはないって言ってるけど、でもそういうとこ行くだけで、うん、教団側にとっては十分大きなメリットですよってこの桜井さんは言ってるってことだよね。はい、二年さん、はい、この方は何をなさってる方なんですか？
国家公安委員長ですね。
国家公安委員長。
委員、はい、
国家公安委員会っていうのは、はい、
まあ すごく簡単に言うと、うんうん、まあ、警察庁の上にある組織ということになりますね。内閣総理大臣の下に国家公安委員会というのがあって、その下に警察庁があって、警察庁長官がいてという、まあこういう組織になってますね。
はい、まあ、言ってみればその警察、検察庁とかの一番上、内閣総理大臣 の直属っていうことだよね。
まあ、そうですね。で
そこに国家公安委員会っていうのがあって、はい、ここの国家公安委員長っていうのを、まあ、やられてて、あのこの方もう任期があれなんだよね、ちょっとね。
そうですね、あの、うん、この前参議院議員新たに、まあ、出馬をしませんでしたね。今はこう、うん、おとといからですかね、うんうん、民間議員という立場になって、うんうん、まあ、次の内閣改造までは、この国家公安委員長を務めるということになっていると思います。
は
い、
この方はどうしたかっていうと、2018年の旧統一教会関連団体のイベントピースロードで京都府実行委員長を務めたと、実行委員長を務めたと自ら説明、はい、平和の運動で名前を貸してほしいと言われて貸したというふうに言ってるね。まあ、この方以外にも岸さん防衛省、
はい、安倍さんの実弟ですね、
文部科学省の末松さん、はい、前政調会長の下村さん、はい、参議院議員の井上さん、はい、まあ、野党でも立憲の中川さんかな、はい、国民民主党の玉木さんね、こういうふうになんか名前が挙がってるんだけども、やっぱしなんかこう、うん、いろんなやっぱしこの宗教のことと、やっぱしなんかこう自分たちではそういうのね、うん、思ってなくても、うん、名前貸しただけでも、まあいろんなこうなんていうの、はい、世間では、うん、いろんな評判を読むことは分かってる、うん、あと国会の選挙の時にいろんなこと手伝ってもらったとかっていう人もいるじゃない、うんうん、あれもさ、ちゃんと宇治素性は大まかには調べるでしょ
う。そうですね、だと思いますよ、
ねえ、うん、いやだからどこの何ぐらいに所属してるぐらいのことは分かってないと、うん、それは手伝いますよって言われたってみんなね、まあ、言い訳でたくさんの人が来てるんですよって、うん、まあ、言ってるけど、それはちゃんと調べて使う、そうそう、ね、手
伝って誰でも OK ってわけじゃん。
そうだと思うんだけどね、うん、はい、そんなんでこれはまだまだなんかこうここで収まらないんじゃないのかな、うん、
まあ、茂木さんが組織として、まあ、うんうん、党として組織的関係がないことはすでに確認していると説明しつつも、それにしてはちょっと数が多いという、うんうん、は
い、まだいらっしゃる可能性、
ね、うん、まあ、それももちろんありますし、関係性がどこまでね、こう今これは表に出てるお話だけですから、うん、まあ、どういうふうに広がりを持つのか、まあ、ここでは断定できないんですけども、いやでも随分こうやっぱし政治って大変なんだなと、うん、まあね、陳情を受けるのと、うん、まあ、それからどっかから恩恵を受けるのと、まあ、その利害関係で絡みながら、ね、うん、市民のために、国民のために何が正しいのか、うん、どうしたらいいのかと、ね、しかもまた、まあ、自分が当選するためにはどうしたらいいのかと、うんうん、なんか噂では7万票の票が動いたところもあると、ね、聞いてるよね、慶太郎君。さあ今日も始めましょう。